21ページ。新型コロナウイルス感染予防のため、リリックや図書館等の来館の際は、次のことのご協力をお願いします。来館前の検温、マスクの着用、お互いの距離おおむね2メートルの確保、手指消毒の実施、図書館のみ2時間以内の滞在。図書館だより。図書館の休館日は、7月4日月曜日、11日月曜日、19日火曜日、25日月曜日、28日木曜日です。利用時間、火曜、水曜、木曜、土曜、日曜、祝日は、午前10時から午後6時。金曜日は午前10時から午後7時です。図書館の電話番号は 72-5965、ファックスは 72-3185、メールアドレスは info@lib.ogaw.saitama.jp。お話し会、毎週土曜日午後3時から、1階山並みのお話し室。親子で楽しむお話し会、わらべ歌と絵本で遊ぼう。当日受付可能。予約の方優先、町内在住者の方のみ。なお、年齢は目安です。日時、7月20日水曜日、8月3日水曜日。午前10時45分から11時15分。会場、大会議室。対象、0歳児から定員5組。視聴覚ホール、対象、1歳児から2歳児。定員10組。お話し講座、7月14日木曜日。企画展示コーナー。10月30日日曜日まで、昭和を語る写真展第1弾、神戸市収蔵写真から残された子どもたちの笑顔、常設企画展、NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13人と、比企一族と小川町、町民ギャラリー、版画の展示、7月12日火曜日から18日祝日月曜、平和のための小川町戦争展、7月26日火曜日から8月7日日曜日、ふれあいプラザ小川、皆さんのご来館をお待ちしています。開館時間午前9時から午後6時、休館日火曜日、東小川5-25-5、電話 71-6868、 ホームページアドレス https://www.fep-0294.co.jp/oga-wa/インボディ体組成測定。この機会に一度ご自身の身体を詳しく見てみませんか。ご希望に応じてトレーナーによる測定結果の説明も可能です。その際、状況により説明にお時間をいただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。受付、開館時間中随時。料金1回500円。測定内容、体成分分析、体水分、タンパク質、ミネラル、体脂肪、筋肉と脂肪の量、体脂肪率、部位別筋肉量、体脂肪量等、体型評価、BMI、肥満指標等、詳細はお電話で問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。22ページ、町の相談掲示板、相続等相談、相続、離婚関係、 7月8日金曜日午前9時から正午、役場1階町民相談コーナー、担当行政書士、埼玉県行政書士会東松山支部防災地域支援課、電話内線354、税務相談、予約が必要です。7月12日火曜日、8月9日火曜日午前10時から正午、役場1階町民相談コーナー、担当税理士、協力関東信越税理士会東松山支部、税務課、電話内線131。物忘れ相談、予約が必要です。認知症サポート医による受診対応の相談、7月12日火曜日、8月9日火曜日午後2時から4時、1件1時間、パトリア小川、担当宮崎クリニック宮崎香里医師。対象者等はお問い合わせください。長生き支援課、電話 74-2323、 社会福祉協議会地域包括支援センター、電話 74-3461。 法律相談、予約が必要です。不動産、離婚、労働等。7月19日火曜日午前9時から正午、役場1階町民相談コーナー、担当弁護士、定員5人、同一相談は1回のみ。防災地域支援課、電話内線354。身近な就職相談、予約が必要です。7月20日水曜日午前9時から正午、役場1階町民相談コーナー、担当就職相談員、にぎわい創出課、電話内線231。高齢者総合相談、高齢者介護保険、午前8時30分から午後5時15分、社会福祉協議会地域包括支援センター、電話 74-3461。 土曜、日曜、祝日、夜間、電話 080-9291-1110。 介護福祉相談は桜木園在宅介護支援センターでも実施中。平日午前10時から午後5時、電話 72-7030。障害者相談、障害や福祉サービスなど。7月20日水曜日午前10時から正午、役場西会議室、担当委託相談支援事業所相談員、健康福祉課、電話内線156。住宅相談、予約が必要です。新築、増改築、耐震改修、高齢者・障害者の住宅改善、バリアフリー。7月21日木曜日午後1時30分から3時、役場西会議室、吉田隆、荒井藤代、都市政策課、開発建築担当、電話内線253。行政相談、国の行政全般についての苦情・相談・意見。7月26日火曜日午後1時から3時、役場1階町民相談コーナー、担当行政相談委員、防災地域支援課、電話内線354。よろず経営相談、予約が必要です。8月3日水曜日午前9時から午後5時、役場1階町民相談コーナー、担当専門コーディネーター、中小企業診断士。電話相談、予約です。埼玉県よろず支援拠点、電話 0120-973-248。 にぎわい創出課、電話内線231、消費生活相談、契約や商品の進出、クレジット等の債務についての相談、火曜日から金曜日、祝日等を除く、午前10時から午後4時、役場1階、消費生活センター、防災地域支援課、電話内線354、教育相談、子どもの教育上の諸問題、月曜日から金曜日、祝日等を除く、午前9時から午後4時30分、担当、相談専門員、常任相談員、教育相談室、電話 72-6859、0120-88-4153。
23ページ、消費生活相談、相談日、火曜から金曜日、午前10時から午後4時、祝日を除きます。場所、役場1階、消費生活センター、電話、内線353-354。事例、学習塾大会、特別講習のキャンセルで解約トラブルに。事例1、受験を控えた小学生の息子のために、学習塾の特別講習を契約した。契約期間は4週間で、費用は受講料やテキスト代などで総額8万円となり、支払い済みである。ところが、急に都合が悪くなったため、一度も受講することなく解約を申し出たが、規約の通り、一切返金しないと言われた。事例2、中学生の娘を学習塾に通わせているが、辞めたいと言い出した。退塾を申し出ると、規約に書いてある通り、辞める前月の15日までに申し出ないと、翌月分の月謝はいただくことになっています、と言われた。アドバイス。学習塾は長期間で高額な契約となる場合が多く、契約期間の途中で辞めたくなった際に、解約料や返金でトラブルになるケースが見受けられます。学習塾との契約で期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超える契約は、特定商取引法に定める特定継続的役務提供に該当し、概要書面、契約書面、受領から8日間はクーリングオフができます。クーリングオフ期間が経過した場合は、すでに提供を受けているサービスの対価と解約料法定金額の合計額を負担することで中途解約ができます。なお、期払い金額が合計額を超えている場合は、差額分の返還を求めることができ、テキストなどの関連商品についてもクーリングオフや中途解約の対象になります。一方で、月謝制の学習塾は1ヶ月ごとの契約更新と捉えられ、基本的には特定継続的役務提供に該当しません。ただし、実態として2ヶ月以上の契約である、例えば契約書には1年契約とある場合は、該当と判断される可能性があります。特定継続的役務提供に該当しない場合は、原則学習塾の規約に従うことになり、返金などに法的な規制はなく、当事者間で話し合うことになります。消費者へのアドバイス。1、契約前に契約期間にかかると思われる費用の総額、特別講習やテキスト、オプション、追加事業などと、それに伴う追加費用の有無を確認しましょう。2、規約、契約書は必ず確認しましょう。特に契約期間の途中で学習プランを変更する場合や、辞める場合を想定し、支払いまたは返金がどうなるかを契約前に確認し、文書などに残しておくと良いでしょう。3、消費者にとってあまりにも不利な解約条件は無効になるケースがあります。困った時にはお近くの消費生活センターなどにご相談ください。 消費生活センターへのお電話は消費者ホットライン188へおかけください。